タミンラジオ。
こんにちは、ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。ヘルスケアという言葉ですが、皆さん聞いたことがありますか？今月はヘルスケアにどんな意味が込められているのか、そしてヘルスケアのための行動、情報収集の方法などについてお伝えしています。番組の後半にはプレゼントをご用意しています。最後までどうぞお聞き逃しなく。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。ヘルスケアワークスデザイン代表の八嶋満さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今月の特集テーマはヘルスケアと健康寿命延伸のためにです。2回目の今日は健康寿命延伸に向けた食と健康づくりと題してお送りします。改めて八嶋さんの会社が運営するニュースサイトホイットについてご紹介いただけますか？
はい、人生100年時代を楽しく暮らすために、病気にならないように、まあ、病気になってもそれ以上悪くならないよう、まあ、そうやって暮らすためにヘルスケアですとか予防という言葉を使って、その大切さをお伝えしています。業界の人だけじゃなくて、一般の人も無料で閲覧できるウェブ上のニュースサイトになってますので、皆さんのひらがなでホイットと入力してぜひご覧になってみてください。
はい、ホイット HOITTOなんですけど、ひらがなで入力してもちゃんと出てくるんですよね。
最近出るようになったんです、ようやく。
よかったです。ぜひご覧いただきたいと思います。
お願いします。
はい。このヘルスケアの中でも、特に食と健康について、どんなふうにお考えですか？
はい。まあ、ヘルスケア、まあ、予防を実行するには、まあ、食事、運動、あと睡眠の質を高めることが大事って言われてますよね。で、中でも食事はその入り口として入りやすいですし、また食べることはまあ生きるために欠かせない活動の一つなので、まあ、正しい食習慣を続けることがすごく大事だというふうに考えてます。なので、普段の食事を基本にして、まあ、食事では補えない栄養は健康食品も上手に使っていきましょうと。そういうことで、前の仕事をやってた時に食と健康アワードという企画を立ち上げて、まあ、注目の商品をいくつか紹介して表彰させてもらっていたんですね。で、ちなみに今この食と健康アワードは去年から日本チェーンドラッグスター協会に企画を引き継いでいただいておりまして、毎年開催しているジャパンドラッグスターショーの中でも食と健康にまつわる商品がたくさん展示されています。で、今年のドラッグスターショーは8月30日31日、9月1日の3日間、ビッグサイトで開催されますので、ぜひ皆さん足を運んでください。
はい。
で、食と健康のブースも、去年よりもパワーアップして出てるようなので、ぜひ皆さん期待して行ってもらえればいいかなと思います。
そうですね。たくさんの皆さんに足を運んでいただきたいというふうに思います。
はい。
公益財団法人日本ヘルスケア協会も、ヘルスケアとは、自らの生きる力を引き上げ、病気や心身の不調からの自由を実現するために、各産業が横断的にその実現に向け支援し、新しい価値を創造すること、またはそのための諸活動を行うというふうに定義づけているわけなんですけれども、ヘルスケアっていうところは今各業態がすごく注目をしているんですが、日本チェーンドラッグスター協会が主催する食と健康アワードについて、改めてもう少し詳しく教えてもらえますか？
そうですね。先ほど申し上げた通りなんですけども、これ毎年この受賞商品の傾向っていうのも出てくるんですね。ちょっとそれを紹介したら参考になるかなと思いまして、はい、紹介させてもらってもよろしいですかね。
はい、ぜひお願いします。
遡って2019年、これ一般食品部門で大賞を受賞したのが、栄太郎総本舗の糖質を抑えた羊羹なんですね。はい、 で、これ栄太郎さんがお客様から甘いもの食べたいけども、医者から控えるように言われたんですっていう、そのお手紙をもらって開発した商品ということでしたよね。年齢を重ねても楽しく食べられる羊羹として、アワードでは注目されました。はい、で今ではドラッグストアや調剤薬局などの店舗でも結構売られてますので、ぜひ皆さん手に取って買っていただければなと思います。
味も5種類あるんですよね。
そうなんですよ。はい、それぞれ美味しくてね。
ね。
だから、和菓子屋さんが砂糖をちょっとね、糖質を抑えたっていうのはすごいチャレンジだったと思うんで、そういうこの技術的なところと思いっていうのも汲み取って受賞したんだなというふうに思ってます。
2020年以降はどんなのがあったんですか？
はい。まあ、2020年は、保健機能食品部門で、ハウスウェルネスフーズのネルノダっていうのが、受賞しました。
はい。
で、ちょうどその頃、睡眠負債という言葉が流行っていて、まあ、その流れを受けたんでしょうけども、関与成分にギャバという素材を使っていて、まあ、眠りの質を高めるというコンセプト。まあ、これが受けて受賞してます。で、次の2021年なんですけども、これは保健機能食品部門でキリンホールディングスのイミューズというのが大賞を取りました。はい、これもプラズマ乳酸菌という成分で、これ日本で初めて免疫の機能性を届けて、機能性表示食品となった商品なんですね。はい、で、コロナ禍で低下しがちな免疫機能に働きかける商品として、注目されて受賞しています。同じく2021年なんですけども、健康食品部門で大塚製薬のネイチャーメイドスーパービタミン D、
はい、
これも準大賞だったんですね。で、これもコロナ禍に、まあ、不足しがちな栄養を補う商品として選ばれてるんです。まあ、ちょうどその頃アメリカのトランプ大統領がコロナの治療時にビタミン D を飲んでいたっていう、そんな裏エピソードもあって、まあ、興味関心が高かったのかなというふうに思いました。
はい、
で、2022年なんですけども、これは鴨居食品工業さんのまるで炭塩というのが対象になりました。これ大豆タンパクを使った代替肉なんですけども、
はい、
まあ健康面だけじゃなくて地球に優しいという視点でも、これ注目された商品でした。で、もちろん食べても美味しいという点も評価されてます。で、今日本で代替肉の研究開発が急速になんか進んでるようなので、まあ、将来はもっともっと美味しくて、体にも地球にも優しい商品が増えていくんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
で、去年2023年は、キリンホールディングスのプラズマ乳酸菌シリーズが改めて対象に選ばれてます。これはまあ、機能性表示食品の免疫の訴求というのが生活者に広く浸透したことで選ばれたということでした。はい、
2023年までを振り返ってみると、本当にその年その年の時代のニーズに合ったような商品が出てくるわけなんですけど、この2024年に向けて直近ではどのような商品が注目されてるんですか？
そうですね。僕が注目してる商品ということでもよろしいでしょうか？
いいですよ。
はい。ちょっと面白い商品はこの間取材しまして、MEC フーズさんの販売する卵、これ商品名レシピっていう卵なんですけども、
はい、
これちょっと注目してるんです。これ栄養価の高い餌を食べさせて、
はい、
で、卵に含まれるルテインっていう成分を従来の卵の3倍に増やした商品なんですね。ルテインって目にいい、
はい、
目に必要な成分なので、まあ、スマホとかパソコンとか、まあ、見すぎで目の疲れている人にこれ受けるんじゃないかなと思って。
そうですよね。
まあ、今年以降ブレイクするんじゃないかなと思ってちょっと予想してます。
はい、
ちなみに、鶏にルテインを与えると、
はい、
鶏自体も健康になって、卵を産む期間が長くなるっていうなんかそういうデータもあるそうなんですよ。
はい、他には何かありますか？
去年の春なんですけども、
はい、
まあサラヤさんのご協力いただいてアメリカに取材行かさせてもらったんですね。で、アメリカでは砂糖の代わりとなる甘味料の市場がとっても大きいんですよ。
はい、
現地のスーパーなんかも見させてもらったんですけども、スーパーの棚にはモンクフルーツっていう名前で、ラカンカのエキスを使用した甘味料が普通に置いてあるんですね。日本以上にちょっとフェイスを取って置いてあるんですよ。
はいはい、
で、その中で、サラヤのラカンと、これ売れ筋ナンバーワンの商品となっているようだったんですよ。日本で、開発された商品が海外で売れてるっていうことにはちょっと誇らしさも感じましたね。
パッケージもね、可愛らしくていいですよね。
そうなんですよ。
はい。この一方で、最近の食と健康っていうことを考えると、ニュースの中には、ちょっとあまり残念でないお話もあったかと思うんですけれども、この機能性表示食品については、どんなふうなニュースがあったかちょっとお伺いできますか？
そうですね。まあ、小林製薬の紅麹問題なんかは、まあ、消費者も関心あると思うんですけども、 まあ、今回の件はちょっと残念、非常に残念なんですけども、あと今回の件で機能性表示食品そのものが誤解されて、まあ、風評被害を受けてるっていうのも、ちょっと残念なとこですね。
はい。今後の情報っていうのもね、見ていきたいなというふうに思いますので、ぜひそこもホイットを見るとわかるよっていうのがあると助かります。そうです
ね。はい。引き続きちょっと追っかけていきたいと思います。
はい。機能性表示食品、ちなみに購入のポイントがあれば教えてください。
そうですね。一つは、製造管理の基準となる GMP という認証基準があるんですけども、まあそれの認証を受けた工場で作られているっていうのは一つの目安になるかなというふうに思います。
はい。
工場に GMP 認証してますって言ったのは明記してますんで、ちょっとそれ参考にしていただければなと思います。
はい。
で、もう一つは、まあお客様相談窓口がしっかりしている。すなわち、お客様に広く門戸を開けているような会社さんの商品であることが大事かなというふうに思います。
はい。
で、実際にホームページ見ても、相談窓口になかなかたどり着けないサイトなんかも結構あるんですね。そういったところはちょっとあんまり僕は信用してないんです。
なるほど。じゃあ、ホームページをね、確認してみるっていうのも一つの対策ということだと思うんですが、
はい。
はい。食と健康ということで本当にたくさんの取材をされてると思うんですけど、特にこう、面白かった取材対象者とか、それから取材内容とかがあれば、ぜひ教えてください。
そうですね。まあ、いろんな取材させてもらってますけども、これも、ラカントの話でもちょっといいですか、一個だけ。
はい。
はい。アメリカで有名人な日本人の寿司職人、松久信之さん、通称のぶさん。日本で、寿司職人の修行をして、で、常連さんの誘いで海外でお店開いて、で、その後、お友達のロバート・デ・ニーロさんの勧めでアメリカに店を構えて、で、本格的な和食が食べられる店として有名になって、で、今では5大陸に50のレストランとホテルを運営している方なんですね。そういった方にお会いできたっていうのはちょっと一つ楽しかったですね。
そうですよね。
で、ノブさんのお店でもラカントを使用した寿司を出してるっていうことでした。まあこれからもこの世の中の役に立つヘルスケアの情報を広く網羅して、皆さんにお届けしていこうというふうに思ってますので、ぜひご期待いただきたいと思います。
はい。これからのニュースサイトホイット、本当に楽しみですね。
ありがとうございます。はい、
番組ビタミンラジオ恒例の質問なんですが、八嶋さんご自身のビタミン剤となっている元気の源を教えてください。
はい、僕 J リーグの FC 東京をずっと丸20年応援してるんですけども、で2週間に1回ペースで味の素スタジアムに通ってるんですね。 FC 東京カップ戦の優勝はあるんですけども、
はい、
リーグ戦はまだ優勝したことがないんですよ。
はい、
で今季もなかなか勝ちきれないんですけども、まあ頑張って声を上げて応援するのがまあ一つのビタミン剤なのかなというふうに思ってます。今年の推しメンは右サイドバックの白井選手っていう選手なんで、
はい、
頑張る白井。
はい、その気持ちがね届くといいですね。
本当です。
はい、ヘルスケアと健康寿命延伸のためにの2回目は健康寿命延伸に向けた食と健康づくりと題してお送りしました。ゲストはヘルスケアワークスデザイン代表の八嶋満さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。6月8日は世界海洋デーです。2008年に国連総会で制定され、海の大切さや海を守る方法について認識を高める日です。 SDGs の17の目標の中でも14番の海の豊かさを守るがあるように、海洋汚染の防止や海洋資源の管理などが課題とされています。海洋汚染は様々なところに影響を与えており、その中でも海洋生物の減少が顕著に現れています。海洋汚染を防ぐには個人の意識と行動が重要となります。プラスチック削減のためにエコバッグやマイボトルを使用したり、家庭からの排水で海を汚さないよう調理に使った油は 新聞紙や不要な紙で拭き取ってから洗うなど、ほんの少しの積み重ねで汚染の進行を防ぐことができます。サラヤでは長崎県の対馬市の海岸にアジアや世界各国から廃棄されたプラスチックごみなどが大量に流れ着いていることを知り、海洋問題への取り組みを始めました。2022年には対馬市や企業、経済団体や NPO と協力して、対馬に流れ着いた海洋プラスチックごみを回収して資源化するほか、エネルギーとして利用することで対馬島内の電力供給に活用していくことを目指す対馬プロジェクトをスタートしました。この対馬プロジェクトを通じて循環経済モデルの研究を行い、その成果を対馬モデルとして2025年の大阪・関西万博の会場でアジア太平洋島諸国へ提案することを目指しています。サラヤは様々な活動を通じて海の問題解決に取り組んでいきます。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛星のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
6月はヘルスケアについてお届けしました。ヘルスケア、いわゆる健康管理あるいは予防、そういった意味合いがあるかと思うんですけれども、まあ、私は自分の健康管理として毎朝血圧を測っています。少し血圧が高いなっていうのがきっかけだったんですけれども、日頃からのこういった身近なヘルスケアを行うことで、健康管理をですねしっかりとできるっていうのはとてもいいなというふうに思っています。皆さんにもぜひ、こういった取り組みをしていただきながら、この番組としてはヘルスケアに関する確かな情報をお伝えしていきたいなというふうに思っています。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは6月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は7月5日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。